よーはい。
品名コーヒー、原材料名牛乳、砂糖、コーヒー、乳製品、香料、カゼインナトリウム、乳化剤、安定剤、カルギナン、セルロース、酸化防止剤、ビタミン C、 内容量 260g。
私はまた目覚めるの。聞こえるは小鳥のさえずり。
なるけど、
やすこの
ジルケミースタート。この番組は東京都渋谷区シムズスタジオより収録でお送りいたします。
なるけさん、
はいはい。
なんと今日、
今日
20回目なん
です。もう20回目になりました。ありがとうございます。いやー、拍手が多い。もうキュン。もうすでにゲストが喋り出してるっていうね。はいはい、あのオープニングのところで流させていただきました。今ね、はいはいはい、僕らが喋り出す前に流れた曲なんかも、今日のゲストさんに関係しているということで。
綺麗な曲だね。
綺麗な曲だったでしょ。どういうものなのかっていうのを、まあこれゲストさん招き入れてからやりましょうよ。
今日招き入れますか。
え、やめとく、
やめときましょうよ。とりあえずは
呼んで。
お願い。
廃れた声ありがとうございます。
廃れたって何ですか。
いや、廃れた演技の声ね。そうそう、
呼んでみましょう。したら
はいはい、
では
本日のゲストはチームカモフクより花輪英子さん。
はい、花輪英子です。よろしくお願いします。
お願いします。そしてもうおなじみ星野健一さん、
3回目です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。わ
ー、ようこそ。
はい、あのチームカモフクって、あの今度11月22日と23日に、はいはい、朗読劇をやるということで、
3公演でしょ。
3公演です。22日に1公演で、はい、23日には、昼夜で2公演やるっていうの、うん、前回のジルケミでも、はい、あの主催の福宮彩乃とか、
ね、
ね、みんな来てくれて紹介したんですけど、
そう、よく喋る人
よく歌ってよく喋る人。そうそう、そうよく喋る。あの
あれ、もしかして、え、あのさっきの声って、
え、あ、え、あ、え、あって思うだろう。実は違うんだな。
なんだよ。
ね、あの、まあ言っていいのかな、これ、ミルノジュンちゃんっていうのね、前回も来てくれた。あ、来てない、はい、ミルノジュンさんっていう謎の方が今回、
以前いらっしゃいましたよ、この番組には。まあ、そう、
前の前の前の前の前ぐらいに来てくれてるね。ミルノジュンさんが歌ってくれたり、福宮も歌ったりしている、はい、廃液のオリオン。朗読劇の曲だったんですよ、
はい、触りですね、触り、
触りだけね、全部は聞かせられない
ので、ね、気になる、
はい、で、今回は初めて来てくれました花輪英子さん、よろしくお願いします。
はい、花輪英子ですが、はあ、大丈夫ですかね、私こんなんでね。
あの、どんな方かはね、僕から紹介もちろんしますよ。
本当ですか。
はい、お願いしますよ。
花輪英子さん、うん、声優です。
はい、声優です、
素敵な声優です。
そうです。
綺麗な声優です。
うわ、ちょっともういいよ、わかった。
考えとけよ、考えとけよ、相方。
じゃあちょっと出演作品なんか少し言ってもいいですか。
どうぞお願いします。
はい、出演作品ゴーストバスターズ。
おー、今年の夏にね、公開された。
バットマン VS スーパーマンジャスティスの誕生。
そう、
ミッションインポッシブル、アベンジャーズ、バイキング、海の覇者たち、
そう
などなど、
う
ん、もうさらにさらにいっぱいあるんですけど、まあ、スーパーナチュラルとかね、出られてますもんね、うん、これね、なるけも星野も出てるよ多分、
うん、
え、出てない？スパナチは出てない。
スパナチはね、俺は出てない。
あ、出てないか、うん、クリミナルマインドに出てるんだ、うん、星野さんは。
クリミナルは出て
る、ね、
いい、やっべー、
二人ともすごい人で声優さんをやってきたわけなんですよ。
噛んだ、噛んじゃって。
声優さんをやってきた、かっこけじゃないか、はい、やってるから。
まあ、いろいろ、いろいろあるんですけれども、はい、お二人に、今回チームカモフク参加していただきまして、はい、あの初回からいたメンバーなんでしょ、花輪さんはね。
そうです。
はい、
もう2年前
か、
ぐらいになる。
今年が3回目だから、
ね、3回目だから。
衝撃だったもんね。
衝撃だった。
ほんと？
すげえみたいな。だってさっきのシーン、ああ、もう1秒前のシーンと違う声出してる、この人。
そうなんですよ。
あ、そっか、私ね、
ほら、ね、1回目だっけ。
そうだそうだ、最初はそう、うん、いろんなのやらせていただいたので、
すげーみたいな。
あの おばあちゃん役、まあ、老婆って役がメインだったんですけども、
そうそうそう、
少年や少女とか、うんうん、そういうの
一瞬で切り替わるから、
そうそうそう、
やったやった、
どういう生態してんのこの人怖っと。
だから皆さん今聞いてくれてる花輪さんの声が分かると思うんですけど、うんうん、オープニングのあのジングルのところで、うん、あのさんさんもっけんもっけんって聞こえたと思うんですよ、うんうんうん、ね、あの声は全部花輪さんがやってますから、
うん、あれだからね、あの他のラジオ入ってるとかじゃないですから ね
ちょっともっきゅんやってもらっていいですか、いいですか、
もっきゅんもっきゅんもっきゅん、
ほら
ー、ごめんなさい、ほんとごめんなさい、
すごい、
すいません、ほんとすいませんでした、
すごい、まあ対して、うん、あの星野さんは、うん、ね、あのオープニングジングルで皆さん多分あの混乱しただろうなんだっけあれ、
星野さんずっとちょっとやって、さっきのやつ、
うん、さっきの触りやってもらってもいい、うん、
品名コーヒー、原材料名牛乳砂糖コーヒー、
ありがとうございます、
ありがとうございます、
おかしいでしょ
オープニングジングルで、うん、コーヒーの缶を持ちながら
ナレーションを入れる
ナレーションを入れた人初めて
めっちゃ面白いと思って
素敵だなこのおじ
り今ね聞いてくださってる方そのオープニングね、うん、聞いてあの多分混乱したでしょうけども、うん、同じラジオなんで
混戦はしてない、
混戦してないですからね、
はい、まあこんな二人がですね、はい、参加している廃液のオリオン朗読劇というものをですね、はい、今回も宣伝していただきにやってきてくれたということですね、
野方区民ホール、
野方区民ホール
はい、
はい、あの稽古なんかやってるんですけどどうですか雰囲気、
いや、う
ん、
非常に楽しくやってますよ、
そうなんですよ、
そうでも意識高くめっちゃ頑張ってます、う
ん
う
ん、ね
意識高
そう意識高く
今回あのアニメ働く魔王様、まあ、はい、小説アニメ働く魔王様を書いてくれた和賀原さんや、
ね、
忍者だけど OL やってますの立花桃さん、うん、そしてまあね、もう僕らおなじみのラジオドラマいつも作ってもらってる遠藤洋布の3作家が一つの題材をもとに紡ぐ物語というのでやっている、うん、まあもう和賀原さんとかが入ってる時点で僕らすでに緊張してますからね
そうですね、
俺楽しみだ、見に行くから楽しみだ、
そう
こういう方に参加していただいた、
脚本の完成度が高い、
うん、高い、もらった時どうしようっていうのが止まらなくて今僕演出させてもらってますけれども、やっぱりねだんだん練習すればするほど味が出てきちゃうから、はい、うん、やばい、ここ変えなきゃあそこ変えなきゃっていうのをどんどんどんどん変えてやってますもんね、うん、どうです、花輪さん、今回僕言うけど花輪さん今回主役なので
そうなんですよ、なんと ね3年目にしてびっくりしちゃった最初お話いただいた時
ちょっとしゃべれ始めてしまっているかもしれない、うん、大女優っていう設定から始まるシルビアというね、
はい、
主人公の役ですけど、
そうですね、いやシルビアのね心に寄り添うのがね、うんうん、まあ、年齢的にね、
はい、
近いっちゃ近いから大丈夫なんだけど、
はい、
だけどすっごいその心の中にいろんなものを葛藤を持ってたりして、うんうん、なんかそれをねお話の中でそれがどういうふうに変わっていくのかっていうのが、はい、多分見どころだと思うので、はい、
そうなんですよね、
そこをね見に来ていただいた人には、はい、ちょっとぜひ感じ取ってほしいな、
行くよ
行くよ
行くよ俺
みんな来るよ、はい、今回は今までの1回目と2回目の、
はい、
チームカモフクの公演と違って、はい、今まではライブハウスで、
う
ん、朗読劇をやらせてもらってたんですけど、今回はホールでやるということで、ちょっと規模も大きくなり、ね、ステージ上も大きいので、なんか少しちょっと動きなんかもつけられたらいいなと思って、マイクの位置とかを固定しすぎず、
う
ん、まあ、マイクの位置は決まってるんだけど、僕らも少し動いたりしながら、なんか面白い演出がつけられたらなと。
ホールならではのその前後左右の何かしらの動きがあるかもよと、
お客さんをちょっと巻き込むとこもあるかもよと、
カモ服だけ だけに
ね
全然拾ってく
れない、全然拾えなか
った相方
ごめんごめんごめんごめん、
すげえ考えた上で言った
ありがとうございます、はい、まあ星野さんも今回、はいはいはい、ね、頑張ってやっていただくんですけど
ざっくりだな、
ちょっといいかな、ちょっといいかな、今日、うちの相方の鳴毛よしや雑じゃねえか何も考えてないんじゃないか、
う
ん、これは
違う、あのね、昨日飲みすぎてね、喉がね、違う、
次のとこ行こう、次の
はいはいはい、というわけで、じゃあ次のコーナーでは早速あれやっちゃうでしょ、
あれやっちゃうでしょ、
やっちゃいますか、
やっちゃいますか、
はい、
ではでは、次のコーナー行ってみよう、
どうぞ。デモテープの作り方がわからない、書類審査が通らない、デモテープを送ったのに反応がない、その場で歌って反応が聞きたい、そんなあなたにシムズ直接歌えるオーディション、直接歌えるオーディションで検索、
ナルケとヤスコのドリームストーリー。
ラジオドラマ
廃液のスコーピオン。
豪華客船タイタニック、豪華列車オリオン、世界で一番の輝きを放つ乗り物たちにはタイタンやオリオンといった神々の名前が付けられています。しかし、その輝きも今となっては物語の中にしか出てきません。人々の興味の移り変わりは、この世のどの乗り物よりも早かったのです。
博士、こっちです。
かつて豪華列車オリオンが走っていた廃液に、二人の人間が訪れました。
やっぱりというか、人が使わないとすぐに埃まみれになるわね。
はは、博士の研究室と同じですね。
あなたは助手のくせに本当失礼ね。
博士とその助手は軽口を交わしながら、埃まみれの長いホームに足跡を残していきます。
ねえ、私をどこに連れて行くつもり？よりによってオリオンのいない駅に。
駅のゴミ捨て場です。
ゴミ捨て場？何のために？
スコーピオンを捨てるんです。
あんな失敗作はもう捨てたわ。
じゃあなんで博士のカバンにはスコーピオンの設計図が入ってるんですか？
これはお守りよ。
スコーピオンの開発に失敗してから博士ちっとも他の研究進めないじゃないですか。そんな設計図捨てましょ捨てましょ。
助手が口にしたスコーピオン、これは博士の数少ない発明品、巨大な太陽光発電装置のことでした。電車の上に太陽光電池をつけることで1日の充電で2000キロの走行が可能。この触れ込みで世界初の太陽光式電車は一躍有名になりました。
だけど地下鉄にある電車は太陽の恩恵が受けられない。
やがて地上の電車が栄え、地下鉄はコストばかりを問題視されるようになりました。
私のスコーピオンがオリオンにとどめを刺したのね。
博士のせいじゃないですって。時代ですよ、時代。
今となってはスコーピオンを使ってる電車でさえ一台もないわ。
しょうがないですよ、大量生産時のコスト面に問題があるんですもん。そもそもなんでオリオンにこだわってたんですか？地下鉄だって他にもたくさんあるじゃないですか。
オリオンは特別なの。
特別？あ、着きましたよ。
そのゴミ置き場は朽ち果てたベンチが縦に置かれているだけの場所でした。
ゴミ置き場にしては随分片付いてるわね。
そりゃあもう使われてないんですから。昔は電車の中の忘れ物を置いてたみたいですよ。そのまま持ち主が現れなきゃそのままゴミ行きってな感じで。さあ設計図出してください、博士。
神話ではオリオンはサソリの毒によって死んだ。だけど私のスコーピオンは違う。夜空のサソリなの。サソリ座が追うからオリオン座が逃げる。夜空で永劫に続く追いかけっこ。私はね、このスコーピオンを使って地上で走るオリオンを見たかったの。
地下鉄のオリオンを？
あなたは知らないでしょ、オリオンが地上で作られた日のことを。
博士はスコーピオンの設計図を取り出すと、今は使われていない線路を眺め昔話を始めました。オリオンが生まれた日、地下鉄へと向かう地上のレールの上に他に類を見ない巨大な寝台列車がありました。オリオンの外装は喜びや悲しみ、すべての感情を吸い込んでしまいそうな深い深い青色でした。そんなオリオンが太陽の光を浴びると、吸い込んだ感情をこちらに与えてくれそうな宝石のような青色に変わったのです。
私はそのオリオンに心を奪われた。 オリオンは地下へ行ったけど、私はもう一度太陽の下でオリオンを見たかった。
だからスコーピオンを作ったんですか。
オリオンのために作ったスコーピオンがオリオンを終わらせてしまった。神話と同じね。
でも博士、これだけは忘れないでくださいよ。あなたの発明があったから電車の世界は変わったんです。いや、電車だけじゃない、船も飛行機も全部の乗り物の文明が20年先に進んだんです。博士？
消えた。
え？
設計図が消えた。
線路に落としたんですか？
いえ、今確かに持ってたのだけど、目の前で消えたの。
噂は本当だったんだ。
噂？
はい、ゴミ置き場に未練たらたらのものを置くとすぐに捨ててくれる掃除屋さんがいるって。
だけど人の気配なんてなかったわ。
もしかして幽霊だったりして。
そんなわけないでしょ。これからは科学の時代なのよ。
博士？
あなたの言った通りね。設計図を捨てたら無性に何かを作りたくなってきた。
あ、本当ですか？
かえって宇宙船を作るわよ。
宇宙船？
太陽の下で走るオリオンが見られないなら、太陽へ向かうオリオンを作ればいいのよ。うん、時代は宇宙船ね。行くわよ、助手。
あ、待ってくださいよ。
博士と助手が去ると、誰もいないはずの廃液で、何かが騒ぎ出しました。廃液のオリオンへ続く。
廃液のスコーピオン、キャスト紹介。
語り、星野健一。
博士、花輪英子。
助手、ヤスコッティ。
語り、成家義也。
脚本、遠藤洋風。
はい、お聞きいただきました。 いかがでした、やってみて。花尾さん、
うん、そうね、あの、ね、台本ギリギリで緊張しました。
あの、毎回なんですけど、このジルケミラジオドラマ遠藤洋風が書いたのは、うん、いつも当日か前日の夜中に渡すっていう配役も決めずに。
さっき読んだもんね。
さっき読んだもんね。
女なんだね。
博士、よかったですよ、博士。
本当ですか、ね、ありがとう。
なんか悩んでたところから。
いやでもね、いい助手がいたからね。いやいやいや、
振ったね。
助手はもう本当ただのね、ど素人っすから。
いや、皆さん気づいてると思いますが、ヤスコッティの演技のうまさが上がっている。レベルがどんどん上がって、テレテテテテテ。
教えてくれないんだもん、この隣の人。
教える必要がないんだもん。
教えてよ。俺だってこの前他の声優さんにあのあれも回答をね、求めに行ったもん。これってこれで合ってんの？あの人教えてくんないんだよ。
答えてくれた。
答えてくれた、その人は、う
ん、それでいいんだって。
そう、う
ん、
あ、そうそうそうそうそう、よく気づいたねって言われ、あの人教えてくんないからずっと見てんだよ。
甘いな、その声優。そうです、そうです。です。星野さん、いい声でした。ありがとうございます。もう曲にも合わせてくれた、いい声で。
ね、
しっとりしちゃってね。
しっとりしちゃってね。いや、さすがですよ、ね。幅が出て。
すごい。
はい、面白い。これが、廃液のスコーピオンっていう作品になったんですけれども、この後に続く作品としては、廃液のオリオンっていうのを、ぜひ、野方区民ホールまで11月22日23日に来ていただければなと。
俺全然わかんないでやってるからね。
そうでしょ。
そうか、
そうなんだ、
そうだ、
そうなんだよ。
そうだ、
オリオンは知らないんだね。
前回に引き続き俺わかんないから。
さすがでございました。
ほんとすごかった
ね。じゃあ、もろもろ終わりましたので、次のコーナーに
行ってみよう。
なるけた
やすこの
おすすめし
です。
です。
はい、本日紹介するおすすめ市は船橋にあります醸造、船橋にあります醸造酒クラブさんです。
醸造酒クラブ。
声優大丈夫か。
声優
じゃあ行ってみろよ、行ってみろよ。
船橋醸造酒クラブ。
違う違う違う、
醸造酒クラブ。
ほらほらほらほら、声優大丈夫か。ね、はい、本日は船橋にあります醸造酒クラブさんということで、このお店はですね、はい、船橋駅から徒歩10分から15分ぐらいですかね。
もうでもつい最近オープンなんですよね。
そう、オープンしたばっかりのお店でしてね、ですね、あの、鮮魚と和牛、はい、日本酒とワインが楽しめる、うん、ジャパニーズダイニング。
こだわりの料理とお酒を取り揃えております。で、9月25日にオープンしたばっかりです、で、なぜこのジルケミで紹介するかというと、前にも一回紹介させていただきました、千葉にあります、アジアンダイニングアジアンバールリゾート、シーサイドクラブっていうお店があったんですね、僕らよく使うお店なんですけれども、そこのなんと2号店となっております。
すごいね、千葉駅にあるやつだよね、それはね。
そうですそうです、
で今回のは船橋、
船橋にオープン、で、まあコンセプトはちょっと、シーサイドクラブの場合はちょっとアジアンチックだったんですけれども、今度はちょっと
醸造酒
にして、
そして醸造酒に合うお食事、
お食事も楽しめるようになっております。やすこと俺と星野さんは行ってますね、
お邪魔しましたよ、しかも
行きました行きました行きました行きました。
花さんはね、今のところ仲間外れですけれども
、ひどい
なんか今度ね、行くのに今どういうお店なのか聞いていただいて感想いただければと思うんですけれども、
魚が良かった、魚、お肉もねありましたけど、
お肉もあるんですけど、
基本的にお酒に合うようにちょっと塩というかシンプルなタレというよりかは塩、あと釜飯も、
そう、
わさび飯、そう、あとおかか飯、
そうおかかとわさびにこだわった、
これまで行ってもらうしかない、ご飯も美味しいんだ、
釜で出てきますよ、ご飯が、その場で
食べたい
この前ね、頼みまくりましたから、
頼みまくったね、僕らがちょっと取材チックな感じで行かせてもらって、過去最高額を払ったんじゃないか
ですな
って言っても、俺たち5時間以上いたからね、きっとね、
ずっと喋ってたから、
喋って飲んで、お酒が止まらない。
順番何でしたっけ、お酒の順番
おすすめしてもらえるのはですね、まずビールから入っていただき、その後、お料理がちょっと進んでいったら、日本酒に移行するでしょ、最後なんと締めの方ではワインを楽しんでいただきたい、
各種ね、いろいろ取り揃えて、
取り揃ってます、
お酒もいっぱい
あります、いっぱいあります。
まあ詳細の方というか、あれ写真をね、これは写真見てほしいんで、それはブログ等と、Facebook 等を見ていただけるのが一番かな、
そうですね、店員も写真撮ってあります、店員というより店長ですけれども、
店長だね、若店長、
若店長ね、本当に20代前半ぐらいのね、言っていいのかな、分かんないな美人店長がいて、そのオーナーも、シーサイドクラブのオーナーですので、昔なるけが、バーテンをやって働いていた時のオーナーが、やっているというですね、ことになって、しかもちょっとそこの店員に劇団流星群の富澤っていうやつが今働いてたりもしますので、流星群の巣窟になっていますはい、そんなそんな、船橋醸造酒クラブ、ぜひ皆さんおすすめですので、お足を運んでみてください。
よろしくね、
よろしくお願いします。
浦安からもアクセス便利
便利便利、はい、というわけで、
はい、というわけで、
もう結構終わりに近づいてきましたので、
だよ、だよ、
どうですよ、なんか、
どうですよ
そうですよって言ったからの、はい、
ね、あれその話しましょう、あれのその話、
これ宣伝をしなきゃいけないので、せっかくなんで、11月22日、23日、
はい、
チームカモフク朗読劇廃駅のオリオン、はい、野方区民ホールにてやらせていただきます、3作家がつなぐ一つの物語、あなたの未練お食べしますあー素敵な素敵なねタイトルというか、
気になる、
ね、どういう話になってるのかは、ぜひ足を運んで聞いていただければなと思います。
私がやったモッキュンの正体もわかるかもしれない、
はい、これさっきからモッキュンも聞いてるんですけど絶対本番中に出てくる話ですね。
そうそうそうそう、
はい、じゃあちょっとなんか、はい、意気込みとか来てねっていう、ね、アピールをちょっと一人一人最後お願いしたいなと思うんですけれども、じゃあ花さんからいきます？
わかりました。
ぜひ皆さんにメッセージをお願いします、
うん、そうですね、今回その初めて主役をやらせていただくということで、もう私自身もすごいもう皆さんにとにかくいいものを見てもらいたいなと思って頑張ってますので、はい、ぜひ来てください、はい、
主役やってますよ、頑張ってますよ、
楽しみだ、
皆さんの勇姿を見に来てください。
はい、
そして橋野さんお願いします。
朗読劇っていうと、はい、ね、椅子に座って、淡々とみたいなイメージあると思うんですけど、これ、ね、ピアノの生演奏と、あとはイラストのカットを、今回ね、イラストレーターさん頑張ってくれて100カット以上使ってますんで、
鴨川照地が頑張っております。
すごいですよ、
頑張ってますよ、もう
綺麗です。
マウスのクリックが壊れるぐらいカット切り替わりますんで
そうです ね、
気軽な感じで来ていただいて、でそこに我々の本物の演技が入ってます。
ハードルを上げたよ
すげえなー、
ハードルを上げたよ。
ぜひ会場まで来ていただいて、ライブ感を味わっていただきたい。
そうですね、
感じでお待ちしてます。
はい、
あともう一人なるけよしや
のいたー、
はい、お願いしますよ。
私はですね、
うまくまとめて
今回ですね、今までは演出っていうものは、主催の福宮彩乃と、なんかちょっと合同でやってる感じだったんですけれども、一応今回は僕がもうメイン演出ということで、
一応外そう、一応
っていうのは、まあ、音楽とかに関してはそんなに深くわからないので、はい、ピアニスト伊藤達也一君に曲を作ってもらったり、しながらやらせてもらっていて、まあ、その辺の曲に関しては演出はちょっとつけられてないんですが、はい、それは僕も十何年一君と一緒にやってるこのなんて言うでしょう、コンビとしての絆の感じで演出をつけさせてもらいつつ、動きもつけつつ、素敵な素敵な声優さんたち、脚本家さんたちの作品を、一つのものにまとめられたらなと思って、はい、作らせていただいております。まだまだ、今この放送を聞いてる方はもう間もなく、なんて言うんでしょう、会場というか開演する感じなんですけど、今撮ってる時はまだ僕20日ぐらいあるんで、まだまだゆっくり悩ませていただきながら、はいはい、いいものをどんどんどんどん作っていけたらなと。
ちなみにそのいいもの、はい、なんか物販とかになんないの？
そうなんですよ、
よくぞ聞いてくれました
。はい、ありがとう、
これ上手いんだわ、
ありがとう、
うん、
はい、当日はですね、カモ服初じゃないかと思うんですけれども、物品販売がありまして、
ま、はい、
まずこの素敵な脚本家、和賀原さんと、
はい、
立花桃さんと、遠藤が入った、はい、台本と、はい、書き下ろし小説なんかを載せた、オリジナル台本、
はい、
ここでしか買えません。
そうですね、
ここでしか手に入らないものを、作らせていただき、
はい、
もう一つ、最初オープニングで流させていただきました、うん、CD 曲ですね、
は
い、
あれオリジナル
なの？オリジナルの、はい、そうです。
いっくんが作ってくれました、はい、その曲を、
はい、
まあ、もちろん CD という形にして、当日販売させていただきたいなと思っております。お値段はですね、はい、お値段はですね、
高い、お高いでしょう、
はい、38,500円。
違う違うわよ、
違う
から、
はい、ですね、台本の方は、1つ1500円、
はい、
はい、そして、CD の方は1つ1000円、
はい、
はい、で、両方一緒にまとめて買っていただいた方は、
なんと
2500円になるはずが、
はい、
なんと
38,500円、
違う
違う
高い
高いわ、
ありがとう、みんなありがとう、はい、2300円でちょっと200円引きになって買えるという形になっております。はい、
でもね、ぜひね、
おそらくですが、ミュージシャンや作家はちょっとわからないんですが、声優たちがサインとかしてくれるんじゃないかななんて、ね、
すごい欲しい
あなたがするのよ主役だよ
あら
主役、はい、頼んでもらえればサインなんかもできるんじゃないかなと思っております。はい、チームカモフ一同、はい、心より、はい、お待ちしておりますので、
野方区民ホール
にちょっと、楽しみに気持ちをちょっとゆったりと構えていただけるように作っておりますので、
はい、
ゆったりと過ごしていただけるように作っておりますので、うん、聞きに来ていただければなと思います。
はい、
はい、いい、はい、ヤスコッティの今度宣伝です。
俺はニューシングル出ました。
おめでとう。撮ってる時はまだ出てないよ。
イエスミュージックビデオも出ました。
出ました。
買ってね各自現れるんで買ってね。
もう買った、俺買った。
おイエス、
嘘です、まだ持ってません。はい、というわけでちょっとこれ最後の読ませてください。はい、この番組はインターネットでバックナンバーを聞くことができます。 W を2回 WW レディオで検索。また番組は素敵なプレゼントが当たるキャンペーンを開催中です。サイトより番組宛にメッセージをお送りいただいた方の中から抽選で1名様に iPod シャッフル、抽選で2名様に iTunes カード1500円分をプレゼント。どしどしご応募ください。はい、この番組は東京都渋谷区シムズスタジオより収録でお送りいたしました。噛まなかった。
すごい声優すごい、
うん、
今日花輪さんが2回噛んでた
バラしちゃうからね、それね、
ラジオドラマで2回噛んでました。はい、というわけでですね、本日チームカモ服の、花輪英子さんと星野健一さんをお招きしての収録となりました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあまたね、いくよ、せーの、もっけー